少しクリスマスについてお話ししたいと思うんですけど、まあまずは、ここに来てくださっているお一人お一人を歓迎します。初めて来られる方もいらっしゃるでしょうし、久しぶりの方もいらっしゃいますし、昨日から連続で来ている方々もいらっしゃいますし、いつも、来てくださっている方々もいらっしゃいますけど、それぞれ、歓迎します。ちなみに日曜日のクリスマスって珍しいんですよ。だいたい平日とかだったりするんですけど、だからまあクリスマス礼拝みたいな感じでやるのはすごい久しぶりです。でちなみに前回は何年前だったか知ってますか？6年前です。6年前、日曜日がクリスマスでした。で次の日曜日のクリスマスって何、いつか分かりますか？知るかって4年後、まあ、大体あの、ね、一つずつずれていきますからね。でもあのタイミングがあって、で次の、クリスマスが日曜日に当たる年は2033年です。11年後です。だからレア、まあ、それをレア感を出すのはよく分かんないですけど、でも、まあ、次は11年後クリスマス礼拝というのはあるかもしれません。でクリスマスは、イエス・キリストの誕生を記念して祝う日として、まあ、世界中で祝われてるんですけど、実際にイエス・キリストの誕生日っていうのは分からないです。聖書に記述がないので、12月25日だろうというよりも、いろんなその話せば長いんですけど、お祭りがもともとあったお祭りの日を当てて、これとこれとこれっていうふうに当てて決めてったのが、まあ、その中の一つがクリスマスです。でもいずれにしてもクリスマスっていうのはそのイエス・キリストの誕生をお祝いする日です。で自分の誕生日とか家族の誕生日や友達の誕生日を祝うっていうのはなんとなく意味わかりますね。嬉しいからね。まあ年取るのが嬉しいかどうかはいろんな人によって変わりますけどでもその誕生日は喜ばしいもの、嬉しいものだったりします。じゃあなぜそのイエス・キリストの誕生をお祝いするかです。何が喜ばしいことなのか。で聖書には、このような言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。でこの箇所は、まあ、細かく分ければですよ、細かく分ければたくさんポイントがあるんですけども、大きく分けると3つのことを言っています。1つ目、イエス・キリスト御子を使わしたというふうに言っています。ということはそのイエスという人は偶然に生まれてきたというよりもその意図して生まれてきたという、でそういう面が、ここで読み取れます。別の箇所では、そのキリストはイエスは神の見姿、神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿をとって、人間と同じようになられたというふうに書いてあります。だから、なんていうんですかね、その、イエスが、こう、悟りを開いたっていうよりも、そもそも、悟りそのものというか、その神そのものの方が、人として生まれてくださったっていうようなイメージです。でイエス・キリストがこう言ったんですけど、誰も天に昇った者はいないって。だから人間でその天のこと、神のことを知り得る人はいないですよ。だって神はでかいわけだから自分が神のことを全て理解できるんだったら、神は私と同じぐらいかそれ以下ですよ。だけど理解できないんですよ、全部はね。だから信じるっていうところが必要になってくるんですけど、だから誰も天に昇った者はいないけども、天から下ってきた者がいるって、ご自分を指して、イエス・キリストのことを指して、自分で自分のことを言いました。だから、私たちの理解としては、イエス・キリストという方は、その、神の御子であり、神に使わされてこの世に来たと、つまりこの世に生まれてきたというふうに理解しています。そして、イエス・キリスト自身も神であると。じゃあ、その、使わされたのであれば、何か目的があるはずです。で、この箇所によると、まあ、これが全てじゃないんですけども、たくさんある中で分かりやすいので、この箇所を引用しているんですが、その目的というのは、私たちの罪のためのなだめの供え物として、御子を使わしたというふうになります。 私たちの罪っていうのは何なのかですよ。で、いろんなその罪を定義することはそれぞれできると思います。それぞれの心というか道徳心があって、で、それによってこれは正しい、これは正しくない。で、聖書はその罪というものを定義してるんですが、わかりやすくというか一言で言うと、神のその正しさの基準に違反することだと。それが罪だと。じゃあ、神の正しさの基準というのは何かというと、愛なんですよ。愛するということが正しさの基準です。そこから外れてしまったら、それは罪というふうになります。ギリシャ語で罪というのは、ハマルティアという言葉が使われているんですけど、ハマルティアというのはどういう意味かというと、もともと罪という意味ではなくて、的外れという意味です。だから、弓道とかで、弓を射って真ん中に当たらなかったら、その的を外してしまったら、ハマルティアなんですよ。だから罪というのは、その的の真ん中である愛というものから外れてしまったものを、罪というふうに、ハマルティア、外れているものというふうに言われています。じゃあ、愛というのはどういうものなのか。人に親切にしたり、寛容を示すことは愛です。また、人の成長のために自制したり、そして、忍耐したりすることも愛です。自慢しなかったり、高慢にならなかったり、人のした悪を思わなかったり、怒らなかったりするのも愛です。また愛には常に喜びがあって、常に平安があるというふうにも書いてあります。聖書はね。だから、その神が定義するこの愛というものから、私の言動に外れるものがあれば、神の前に私は罪となるわけです。皆さんの前で正直に申し上げますけど、愛を失うことはたくさんあります。自分の家族にさえ忍耐できなかったり、親切にできなかったり、寛容の気持ちを表すなんかできなかったりします。自分がいっぱいいっぱいだったり、イライラしたりすると。で、人の成長のために、なんかその忍耐するというよりも、なんか、ここで忍耐しておかないと、ここで自制しておかないと、立場上悪くなるとか。ここでちょっと我慢しておかないと、辛く当たりすぎるとか。で、私が変な人に見られるとか。そういうなんか自制の仕方とか、我慢の仕方をしてしまいがちです。でもそれは愛って呼ばないんですよ。相手の成長のためですよ。相手が成長するために、こちらは忍耐したりするんですよ。相手のことを信頼して。で、自慢したり高慢になったりっていうのはもういくらでもあるし、また怒らないというのはありえない話です、私の中では。皆さんはどうか分からないですけど。となると、神の前にその愛を失うことはたくさんあって、私は神の前にそのどうしようもないぐらいの罪人だったりするんですよ。神はその正しい方なので、その罪を憎むんですよ。罪の報いとして罰を与える方なんですよ。だから私が犯した罪をなかったことにすることはできないんですよ。正しい方だから。あるものをないって言えないです。だから私は自分の罪のゆえに、愛のなさのゆえに罰を受けるに値する方なんですが、罪と罰とかって言うと怖いけど、でもありがたいことに、その神は正しい方であると同時に、神は憐れみ深い方だというふうに聖書は言っています。憐れみ深いというのはどういうことかというと、かわいそうに思ってくださる方なんですよ。私が自分の罪のゆえに罰を受けて、私が苦しむの、だって私のせいじゃないですか。なのに、その私が苦しむのを見てかわいそうに思うんですよ。神は私のその失敗してるのを見て、痛い思いをしてるのを見て、ざまーとかって言わないんですよ。私は言うけど。だから神が私のようなものでないことを本当に感謝しますよ。多分私が神になったら人類が一日として持たないですよ。みんな滅ぼされる。あいつを焼いてしまえとか。だからそうやってイライラしたり怒ったりで、その愛をすぐ失うんですよ。神は悪者の死を喜ばないって。むしろその人が悔い改めて生きることを神は願っているというふうに聖書は書いて言っています。それで神はご自分の御子を世に使わせてくださったんですよ。その私たちの私の罪のためのなだめの供え物として、 私の罪に向けられている神の怒りを憎むからね、罪を。愛のないことを憎むから。だから、それを、なだめるために、なだめの供え物ですよ。イエス・キリストの十字架というのはそのためなんですよ。イエス・キリストが私の罪を負ってくださって、私が本来受けないといけなかった罰をその身に受けてくださった。だから苦しんで十字架で死なれたんですよ。神は悪い者のためにご自分の独り子を死なせてるんですよ。ちょっと人間的には理解できないです、この愛というのは。私も、私の娘は一人っ子なんですけど、私に対して悪いことをしてくるやつに、こいつが許されるために自分の娘を犠牲にするってことは発想にも及ばないというか出てこないです。でも神は正しい方だから、その罰を受けさせないといけないというか、その報いる必要があるんですよ。正しい方だから、なかったことにできないから。でも私たちがそれを受けるのを神はかわいそうに思ってくださるんですよ。じゃあそれどうするよってなったら、自分の独り子を使わして、そのイエスに負わせようってしたわけですよ。そしたら私たちがその罪が許されて、その罰を受けなくて済むようになるから。悪いものが許されて、その罰を免れるためにご自分の御子に罪と罰を負わせたんですよ。なんでそんなことをしてくださるのか。この箇所戻りますけど、神が私たちのことを愛しておられるからだって。で、神の正しさの基準が愛なわけだから、神ご自身が 愛をして愛でなければ矛盾するじゃないですか。で、神はそのイエス・キリストを使わすことで私たちに対する愛を示したって。ここで言ってるのは、私たちが神を愛したからではなく、神が私たちを愛してくださったって。だからこちらからなんか一生懸命になるんじゃないですよ。神に対してなんかこれを奉仕活動をしたり、社会活動をしたり、いいことをしようって。そしたら神が良いものを与えてくださるとかじゃないんですよ。いろんな献金をしたり、なんか貢いだり、そんなんじゃないですよ。そんなのじゃないから。聖書は一言もそんなん言ってないですよ。神から良いものを受けるために、祝福を受けるために、救われるために献金しなさいとか、活動しなさいとか、そんなん一言も言ってないですよ。神が、私たちが何かする前に神が愛してくださったって。だってそもそも私たちが生まれる2000年前にイエス・キリストを十字架にかかってるわけですからね。で、神は私たち一人一人を神の愛に漏れる人はいないんですよ。神は一人一人を愛しておられるって。だ、その腹くくって決めたんですよ。私たちのことを愛するってこと。私が神の前に役に立たないものでも私のことを愛するって神は決めたんですよ。私が神の前に罪を犯すものでも、神は愛するってことを決めたんですよ。私が神に敵対してるとしても、神は私のことを愛するってことを決めてるんですよ。だから私のパフォーマンスによらないんですよ。私たちの愛は人のパフォーマンスによります。いいことしてくれるんだったらいいことしてあげようみたいな。でも、愛っていうのは、神がもその私たちに示してくださってる愛は、私のパフォーマンスに全然よらないんですよ。私がいい人だから、私がいい子だから、神が愛するとか余計に愛するとかじゃないんですよ。神はどんな時にも、どんな人に対してもその愛を注ぎ続けてくださってて、私がどんなんでも、どんな状況にあっても1ミリも変わらないんですよ。神の愛は1グラムも軽くなったりしないんですよ。もう全ての愛を私たちに注いでくださってるんですよ。イエス・キリストの誕生は神の愛を表し、そして罪の許しを約束するんですよ。だからクリスマスを祝うんですよ。神が私のことを愛してくださってる。イエス・キリストを犠牲にしてくださったので私の罪は許されるって。だから常に正しいっていうふうに神から見られるんですよ。だから罪悪感とか罪責感とか、それへん、そこから自由になれるんですよ。許してくださって。もちろん、その人に対して悪いことをしたら、報いを受けるというか、そしてその謝罪をする必要もあるし、必要であれば、その服役したりする必要もありますよ。それはそうです。だけど、その神との関係の中で、その祝福を与えてくださる方との関係の中で、許されるんですよ。だから神からの愛というのを、良いものを、その神はとどめる方じゃないんですよ。クリスマスには、そのプレゼントをそのあげたり、もらったりします。で、その人からのプレゼントを自分が受け取った時点で、そのプレゼントは自分のものになりますが、神からのプレゼントも同じです。私たちに向けられている愛にしても、イエス・キリストにしても。神の愛を、またイエス・キリストを受け取るときに、それは自分のものになるんですよ。 じゃあどうやって神の愛を受け取ることができるかというと、聖書は信じるだけだというふうに言っています。信じるっていうのはじゃあどういうことなのかというと、神が私のことを愛しておられる、そして神は恵み深い方だということを信じるんですよ。またイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったこと、そしてイエス・キリストがその犠牲になってくださったおかげで私は許されるんだって、そして罰を免れるんだって、そのことを信じるんだったら誰でも神の愛を受け取ることができるんですよ。誰でも。クリスマスを初めに祝ったのは名もない普通の人々です。聖書に一番最初に書かれているそのクリスマスを祝った人は誰かというと羊飼いたちです。当時、羊飼いというのは普通にありふれた普通の人たちでした。羊飼いたちがイエス・キリストのもとに来てイエス・キリストの誕生をお祝いしたんですよ。その後来たのは、東方の博士たちと言われてて外国人ですよ。だから特権階級とかじゃないんですよ。宗教家とかでもないんですよ。正しい人でもないんですよ。普通の人なんですよ。そして外人なんですよ。誰でも信じていいんですよ。誰でも疲れていて重荷を負っているものは私のところに来なさいってイエス・キリストは全員を呼んでおられます。多く許された者が多く愛するようになるというふうに聖書は言っています。だから多く許されたのであればそれだけ分神を愛するようになるし人を愛するようになるって。イエス・キリストを信じると行動の指針が変わっていくんですよ。行動の指針が愛になるんですよ。できなかったはずなのに人に親切にしたり寛容を示したりするようになんかなっていくんですよ。神がこんなのも良くしてくださったからその私も良くしたくなるんですよ。人の成長のために自制したり忍耐するようになるし、毎日の生活の中に喜びや平安が伴うようになっていくんですよ。常に愛されているというその安心感の中で平安でいられるんですよ。喜んでいられるんですよ。調子がいい時も調子が悪い時も。罪が許されているということで、なんかその切迫感から自由になるんですよ。神の愛と恵み。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに良いものが神から与えられるというのがその恵みの定義です。だから誰もその良いものを受けるためにその資格を得る必要はないんですよ。誰でも。誰でも信じるんだったら神が私のことを愛しておられること。イエス・キリストが私の身代わりとなって死んでくださったこと。それを信じるのであれば神からのこの恵みに満ちたプレゼントを受け取ることができるんですよ。罪が許されて愛にあふれる。喜びと平安が伴う豊かな人生を永遠にわたって生きることができるんですよ。それがクリスマスの、定義というか、だからクリスマスにこのことを祝うんですよ。イエス・キリストが生まれたこと、それが本当にその私たち一人一人にとってますます意味のあるものとなりますように。神から愛されていること、許されていること、その愛は決して変わらないということを受け取っていくことができますように。最後一言お祈りします。目閉じていただいてそれだけで十分です。天のお父さん、イエス・キリストが生まれてくださったことありがとうございます。あなたが私たちのことを愛しておられて、イエス・キリストのその犠牲によって私たちに罪の許しと、罰の免除を与えてくださっていることをありがとうございます。どうか毎日の生活の中であなたの愛を知ることができますように。自分が怒ってたり自分がいっぱいいっぱいになってたりするときに愛っていうのがなんか全然感じられないときもありますが、どうぞそのときには助けてください。不安になるときに、いろんなことに心配になるときに、あなたから愛されていること、許されていることを、思い出すことができますように。そしてそこに平安を見つけることができるように、私たち一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。今日このようにみんなで一つのところ集まってイエス・キリストの誕生を祝うことができていることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって祈ります。